B 教授の死、寺田虎彦。爽やかな若葉時も過ぎて、日増しに黒ずんでゆく若葉の梢に、鬱陶しい微温の雨が降るような気候になれた。14年ほど前に、東京の S ホテルで客死した、スカンジナビアの物理学者 B 教授のことを毎年一度くらいはきっと思い出す。しかし何分にももうだいぶ古いことであって、記憶が薄くなっている上に、何度となく思い出し思い出ししているうちには、知らず知らずいろいろな空想が混入して、それがいつの間にか事実と完全に溶け合ってしまって、今ではもうどこまでが事実で、どこからが空想だかという境目がわからない。つまり、一種の小説のような、というよりも、むしろ、長い年月の間に、幾度となく蒸し返された悪夢の記憶に等しいものになってしまった。これまでにも何遍か、これに関する記録を書いておきたいと思い立ったことはあったが、いざとなると、いつでも何かしら自分の筆をしぶらせるあるものがあるような気がして、ついついいつもそれなりになってしまうのであった。しかし、また一方ではどうしても何かこれについて簡単にでも書いておかなければ、自分の気持ちが済まないというような心持ちもする。それで、多少でもまだ、事実の記憶の消え残っている今のうちに、あらましのことだけを、なるべく、ザハリッヒの覚書のような形で、書き留めておくことにしようと思う。欧州大戦の週末に近い、ある年の、多分、5月初め頃であったかと思う。ある朝、当時自分の勤めていた R 大学の事務室に、ちょっとした用があって、入ってみると、そこに見慣れぬ年取った白頭の割に背の低い西洋人が立っていて、初期の S 氏と話をしていた。S 氏は、自分にその人の名刺を見せて、この方が P 教室の図書室を見たいと言っておられるか、どうしましょうかというのである。その名刺を見ると、それは N 国の経大学教授で、空中窒素の固定や北光の研究者として有名な物理学者のP 教授であった。同教授には、かつて、その本国であったことがあるばかりでなく、その実験室で、北光に関する有名な真空放電の実験を見せてもらったり、その上に、指定に呼ばれて、お茶のご馳走になったりしたことがあったので、すぐに昔の顔を再認することができたが、教授の方ではどうも、あまりはっきりした記憶はないらしかった。教授が今、ここの図書室で見たいと言った本は、同教授の関係した北光観測のエキスペディションの報告書であったが、あいにくそれが、当時の P 教室にはなかったので、当てにしてきたらしい教授は、 ひどく失望したようであった。それはとにかく、自分らの教室にとっては、まことに思いがけない、遠来の珍客なので、自分は急いで、教室主任の N 教授や、T 老教授にも、その来訪を知らせ、引き合わせをしたのであったが、両先生ともに、いずれも全然予期していなかった、この赤学の来訪に、驚きもし、また、喜ばれもされたのは、もちろんである。しかし B 教授は、どういうものか、なんとなしに元気がなく、また、人に接するのは、ひどく大義があるような風に見えた。それから二三日経って、箱根のホテルから、B 教授の手紙が来て、どこか東京で、ごく閑静な宿を世話してくれないか、とのことであった。確か、不眠症で困るから、という理由であったかと思う。当時遊公園に S 県付属のホテルがあったので、そこならば、市中よりは、いくらか閑静でいいだろうと思って、そのことを知らせてやったら、早速引き移ってきて、幸いに存外気に入ったらしい様子であった。その後、時々 P 教室の自分の部屋を訪ねてきて、当時自分の研究していた地磁気の急激な変化と、B 教授の研究していた大気上層における可燃粒子の運動との関係について、いろいろ話し合ったのであったが、何度も会っているうちに、B 教授のどことなく、ひどく憂鬱な、憔悴した様子が、一層はっきり、目につき出した。体は相当太っていたが、蒼白な顔色にちっとも生気がなくて、灰色の瞳の底に何とも言えない暗い影があるような気がした。あるひどい雨の日の昼頃に訪ねてきた時は、薄絹にゴムを塗ったセミの羽のような雨がいとを着ていたが、蒸し暑いと見えて、広く剥げ上がった額から玉のような汗の流れるのも、ハンケチで押し拭い、話をした。細かい灰色のまばらな髪が逆立っているのが、湯気でも立っているように見えた。その時だけは、顔色が美しい桜色をして、目の光もなんとなく生き生きしているようであった。どういうものか、その時の顔が、いつまでもはっきり自分の印象に残っている。一度 S 県に呼ばれて、昼飯を一緒にご馳走になった時なども、何であったか忘れたが、学問には関係のない、おどけた冗談を言ったりして、珍しい笑顔を見せたこともあった。ある日、少しゆっくり話したいことがあるから、来てくれ、と言ってきたので、早速行ってみると、寝巻きのまま、寝台の上に横になっていた。少し体の具合が悪いから、ベッドで話すことを許してくれという。それから、今日はどうも、ドイツ語や英語で話すのは、大義で苦しいから、フランス語で話したいが、聞いてくれるかという。自分は、 フランス語は一番増えてたが、しかし、ごくゆっくり話してくれれば、大体のことだけはわかるつもりだ、と言ったら、それでも結構だと言って、ポツポツ話し出したが、その話の内容は、実に、予想の他のものであった。自分に分かっただけの要点は、おおよそ、次のようなものであったと思う。しかし、聞き違え、覚え違いがどれだけあるか。今となってはもう、それを確かめる道は、なくなってしまったわけである。B 教授は、欧州大戦の刺激から得たヒントによって、ある軍事上に重要な発明をして、まず F 国政府にその使用を進めたが、採用されないので次に某国に渡って同様な申し出をした。某国政府では、詳しくその発明の内容を聞き取り、若干の実験までもした後に、結局、その採用は拒絶してしまった。しかしどういうものか、それ以来、その某国のスパイらしいものが、B 教授の身辺に付きまつわるようになった。少なくも、B 教授には、そういう風に感じられたそうである。その後教授が、半ばはその研究の資料を得るために、半ばはこの自分を追跡する暗影を振り落とすために、アフリカに渡って、ヘルワンの観測所の屋上で、深夜にただ一人、大瞳孔の観測をしていた際など、思いもかけぬ砂漠の暗闇から、自分を狙撃せんとするもののあることを感知したそうである。この世の顛末の物語は、なんとなく、アラビアンナイトを思い出させるような、神秘的なロマンチックな歌に満ちたものであったが、惜しいことに、細かいことを忘れてしまった。それから船便を求めて、あてのない極東の旅を思い立ったが、乗り組んだ船の中には、もうちゃんと一人、スパイらしいものが乗っていて、明け暮れに自分を監視しているように思われた。日本へ来ても、箱根まで、この影のような男がつきまとってきたが、お前のおかげでここへ来てから、やっと、その追跡から逃れたようである。しかし、いつまで逃れられるか、それはわからない。これだけのことを、一度誰かに話したいと思っていたが、今日君にそれを話して、これでやっと、気が楽になった。ゆっくりゆっくり。一句一句切って話したので、これだけ話すのに多分一時間以上もかかったかと思う。話してしまってから、さもがっかりしたように枕に寄りかかったまま、目をつむって黙ってしまったので、長座は悪いだろうと思って遠慮して、すぐに帰ってきた。翌朝、P 教室へ出勤すると、間もなく S 県から電話で、B 教授に事変が起こったから、すぐ来てくれ、とのことである。急病でも起こったらしいような口ぶりなので、まずとりあえず N 教授に話をして、以下の M 教授を同伴してもらうことを頼んでおいて、急いで S 県に駆けつけた。 ボーイが今朝、部屋をいくら叩いても返事がないから、合鍵でドアを開けて入ってみると、もうすでに息が絶えているらしいので、急いで警察に知らせると同時に、大学の自分のところへ電話をかけたということである。ベッドの上に駆け回した真っ白な関連者の蚊帳の中に、B 教授の静かな寝顔が見えた。枕髪のテーブルの上に、大型の扁平なピストルが斜めに横たわり、その脇の水飲みコップの底にも擬壁にも、白い粉薬らしいものがベトベトについているのが目に入った。間もなく刑事と警察医らしい人たちが来て、初めて蚊帳を取り払い、毛布を取り除け、寝巻きの胸を開いて、体中を調べた。調べながら刑事の一人が、絶えず自分の顔をじろじろ見るのが、気味悪く、不愉快に感じられた。B 教授の特等の頂上の皮膚に、横に一筋、紫色をして、くぼんだ跡のあるのを発見した刑事が、急に緊張した顔色をしたが、それは、寝台の頭部にある、真鍮の横枠が、頭に触れていた跡だと分かった。刑事が、テーブルのコップのそばにあった、紙袋を取り上げて、調べているのを覗いてみたら、紙袋には赤インキの下手な字で、ベロナールと書いてあった。呼び出されたボーイの証言によると、昨夜、この睡眠薬を買ってこいというので、一度買って帰ったが、もっとたくさん買ってこいという。そんなに飲んだら悪いだろうと言ってみたが、これがないと、どうしても眠られない。飲まないと、気が違いそうだからぜひに、と嘆願するので、仕方なく、もう一遍薬屋に訳を話して、買ってきたのだということであった。そのうちに、N 教授と M 教授がやってきた。続いて、N 国領事のバロン何がしと、中年のスカンジナビア夫人が、二人と駆けつけてきた。夫人たちが、割に気丈で、行さんらしく、騒がないのに感心した。部屋の片隅のデスクの上に、論文の草稿のようなものが、積み上げてある。ここで毎日こうして、次の論文の原稿を書いていたのかと思って、その一枚を取り上げて、何の気なしに眺めていたら、N 教授がそれに気づくと、急いでやってきて、自分の手からひったくるようにそれを取り上げてしまった。そうしてボーイを呼んで、その原稿一切を紙包みにして、紐で縛らせ、それを領事に手渡した。そうして、それを封印をして、本国大学に送ってもらいたい、というようなことを、厳粛な口調で話していた。領事の方からは、本国の家族から、事後の処理に関する返電の来るまで、遺骸をどこかに保管してもらいたい、という話があって、結局、M 教授の計らいで、M 大学の解剖学教室で、それを預かることになった。同教室に運ばれた遺骸に、防腐の薬液を注射したのは、これも、今は個人になった、王教授であった。その、 手術の際に王教授が露出された意外の胸に手のひらを当てて、ノッチワームと言って一同を振り向いたとき、領事と一緒にここまでついてきていた夫人の一人の口から、かすかな、しかし非常に驚いたような歓声が漏れた。王教授はしかし、これはよくあるポストモルテムの現象ですよ、と言い捨てて、平気でそろそろ手術に取り掛かった。葬式は一番町のある教会で行われた。梅雨晴れの、空風の強い日であって、番町辺一帯の木立の青葉が、悩ましく揺れ騒いで、白い羽裏を返していたのを覚えている。自分は教室の門前で、厩舎を出迎えた後、霊柩に付き添って、個人の勲章を奉仕するという役目を言いつかった。黒ビロードのクッションの真ん中に、美しい小さな勲章を乗せたのを、紐で肩から吊り下げ、それを胸の前で両手で捧げながら、白日の下を門から街道まで、わずかな距離を歩いた。冬向きにこしらえた一丁羅のフロックが、ひどく暑苦しく思われたことを思い出すことができる。街道内で葬式のプログラムの進行中に、突然、堂の一隅から、鋭いソプラノの独唱の声が飛び出したので、こういう儀式に立ち会った経験を持たない自分は、かなりびっくりした。後で聞いたら、その独唱者は、音楽学校の教師のピン夫人で、個人と同じスカンジナビアの人だ、というゆえんから、特にこの日の晩歌を歌うために、列席したのであったそうである。ただその声が、あまりに強く鋭く、狭い街道に響き渡って、我々日本人の頭にある葬式というものの概念に付随したしめやかな情緒とはあまりにかけ離れたもののような気がしたのであった。遺骸は町屋の火葬場で火葬に付して、その翌朝、T 老教授と N 教授と自分と三人で納骨に行った。炉から引き出された灰の中から、儚い遺骨を天殿に拾い集めては、純白な陶器の壺に移した。並外れに大きな頭蓋骨の中には、まだ燃え切らない脳髄が、真っ黒なアスファルトのような色をして、縮み上がっていた。N 教授は長い竹箸でその一辺をつまみ上げ、この中には随分いろいろな偉いものが入っていたんだなぁ、と言いながら静かにそれを骨壺の中に入れた。その時自分の眼前には忽然として杉氏妃の経大学における B 教授の実験室が現れるような気がした。大きな長方形の真空ガラス箱内の一方に、 B 教授がテレラと命名した球形の電磁石が吊り下がっており、他の一方には陰極が挿入されていて、そこから強力な陰極線が発射されると、その一道の電子の流れは、球形磁石の磁場のために、その経路を湾曲され、球の 地極に近い数点に集中して、そこに蛍光を発する。その実験装置のそばに、僧侶のような黒ずきんをかぶった B 教授が立って説明している。この放電のために特別に設計された高圧直電流発電機の低いうなり声が隣室から聞こえてくる。そんな幻のような記憶が瞬間に頭をかすめて通ったが、現実のここの場面はスカンジナビアとは地球の反対側に近い日本の東京の郊外であると妙な気がした。それから一月も経って、 B 教授の形見だと言って N 国領事から自分のところへ送ってきたのは、大きな中道製の虎の置物であった。N 教授のところへは、同じ中物の像が来たそうである。多分土産にでもするつもりで、B 教授が箱根あたりの売店で買い込んであったものかと思われた。せっかくの形見ではあるが、どうも自分の趣味に合わないので、押し入れの中にしまい込んだままに、年を経た。大掃除の時などに、縁側に取り出されている、この銅の虎を見るたびに、当時の記憶が繰り返される。大掃除の時期が、ちょうど、この思い出の時効に、相当するのである。S 県の B 教授の部屋の入り口の内側の柱に、土佐特産のオナガドリの着色写真をあしらった、中歴のようなものがかけてあった。それも、宮の下あたりで買ったものらしかったが、教授の亡くなった日、部屋のボーイが、自分にこのオナガドリを指さしながら、このお客さんはいつも世の中にこのくらい悲惨なものはないと言っていましたよ、と意味ありげに繰り返して話していた。しかしなぜ、どうしてオナガドリがそんなに悲惨なものと B 教授に思われたか。これが今日までもどうしても解けない不思議な謎として自分の胸にしまい込まれている。ボーイについて思い出したことがもう一つある。やはりこの事変の日に刑事たちが引き上げていった後で、ボーイが2、3人で教授のピストルを持ち出して部屋の前の庭に降りた。そうして、庭のすぐ横手の崖一面に茂ったツツジの中へ、そのピストルの弾をポンポン打ち込んで、何か面白そうに話しながら、ゲラゲラ笑っていた。ツツジはもう、すっかり散った後であったが、ほんの少しばかり、ところどころに、茶褐色に枯れ縮れた。花弁の名残がくっついていたことと、初夏の日差しが、ボーイの真っ白な給仕服に照り輝き、それが何とも言えない、儚い空虚な、絶望的なものの象徴のように感じられたことを思い出すのである。昭和10年7月、文学。おしまい。